説教一人一人の上にとどまったと題して、石橋秀夫牧師です。
今日は聖霊降臨日ペントコステの礼拝を捧げいたしますが、今日の聖書の最初のところで五旬祭の日が来てと記されています。五旬祭、このところでペンテコステと呼ばれるようになるわけでありますが、第50日目という意味を持った言葉です。スイコシの祭りから50日目、その日に刈り入れの祭りがなされます。収穫を喜び祝う祭りです。喜び祝えと、もう本当に喜びにあふれて収穫の喜びがなされる祭り。しかしまた同時に、スイコシの祭りも刈り入れの祭りも重要な意味を持っています。スイコシの祭りはエジプトの奴隷から解放されて、信仰共同体であるイスラエル民族が形成されていく、その出発点、ある面では自分たちの民族の誕生を祝う水越しの祭りということになるわけであります。刈り入れの祭りも非常に重要な意味を持っていきます。イスラエル民族はその中心に神の言葉が与えられた非常に重要な記念の日であります。シナイ山に来た、その麓でモーセは山に登っていく。その山の上で神の言葉10回、旧約聖書の中心の言葉が与えられていくわけであります。自分たちの民族の中心の言葉が神様から神の言葉として与えられた、非常な重要な意味を持つ祭り、それが刈り入れの祭りであるわけであります。そして今日の聖書の箇所は、聖霊が与えられた、聖霊が圧倒的な神の技であることが示されます。またこの圧倒的な神の技ということは、あのモーセによって10の戒めが与えられる、その時に圧倒的な神の御業としてこの言葉が与えられることが示されてくるわけであります。あのシナイ山の出来事と今日の出来事はつながっているわけであります。弟子たちは圧倒的な神の臨在のうちにあって、聖霊が与えられて聞くものから語るものへと変えられていく、聞くものから語るものに変えられていく、そのところで聖霊の働きによって、聖霊の導きによって語るものとされていくということにおいて、今日は教会の誕生日ともされているわけであります。この教会の記念すべき誕生日の日に、ペンテコステの礼拝に、東京中央バプテスト教会の会員であった坂戸愛さんを私の教会に展開式を転入会式を行って、新しい教会の交わりに加わってくださった大きな喜びであります。そのことが大きな喜びであります。木曜日のお昼の聖書研究祈祷会に熱心に来られています。新しい教会に与えられたことを本当に大きな感謝であります。一節から二節を見ていただきますと、五旬祭の日が来て一堂が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、 彼らが座っている家中に響いたと示されてくるわけであります。一同が一つになって集まっていると、まずこの言葉がメッセージとして響くわけであります。教会の交わりとは何かということが示されます。一同が一つになって集まっている、このことと関連して一章の12節から見ていただきますと、人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると泊まっていた家の上で部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトムロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟と心を合わせて熱心に祈っていたと記されてくるわけであります。この熱心に祈る交わりが120人ほどになったと次のところで記されています。聖霊が与えられたこの日に120人ほどが集まったとは書いてありませんので、ここではおそらく、主イエスの母マリア、先ほど記された弟子たちが集まっているそのところでと関係して、読むことができると思います。一つになれない者たちが一つになっている、教会の交わり、一つになれないものが一つになっている、なぜ一つになれたのか、そのことがまず示されてくるわけであります。彼らは主イエスを裏切った者たち、そしてまた同時に母マリアを支えきれなかった者たち、主イエスが十字架で処刑された時に本当は支えとならねばならない男の弟子たちは皆逃げ去ってしまった、イエスを裏切って逃げ去ってしまった。人間的な目で見るならば不信感がこのイエスに、主イエスに従った者たちの中に膨らんでいる。主イエスの母マリアはどんな思いであったかということを思うわけであります。主イエスの死を最後まで見つめた者たちは婦人たちであり、主イエスの墓に真っ先にやってきた復活のイエスに出会ったのも婦人たちでありました。なぜ彼らは一つになれたのか、私たちはヨハネ福音書20章のところを学んだわけでありますが、210ページもう一度見ていただきますと、ヨハネ福音書20章の19節から見ていただきたいと思います。ヨハネ福音書の20章の19節。その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れ自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこでイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言ってこと手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、主が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。復活されたイエス様が弟子たちに会っておっしゃった最初の言葉は、裏切った弟子たちを追及し裁く言葉ではなかった。そうではなくて祝福の言葉、許しの言葉、それが真っ先に弟子たちに語られるわけであります。脇腹と手と脇腹をお見せになった。確かに十字架で殺されたイエス、 その印がそこにあるわけであります。そこから復活された主イエスが弟子たちに平和があるように、重ねて言われた平和があるようにと語り、そしてあなた方を使わすと再び弟子として、使徒として、復活の証人として弟子たちを使わしていくイエス様のお言葉が示されているわけであります。主イエスの許しの言葉があるよ、ある、平安があるようにという祈りが真っ先に主イエスの口から弟子たちに語られていく。そこに許しがあり、恵みがある、愛がある。この主イエスの言葉によって癒された一つになれない者たちが、その裏切りを克服して心を一つにして、心を合わせて祈る者となっている。ここに私たちの教会が、その交わりがどういうものでないかが示されていくわけであります。人の交わり、時にそこには一つになれない、どうしても克服できない、さまざまな痛みを背負うものであります。しかし主イエスは真っ先に平安があるよ、平和があるようにと祈られた。そして大きな許しの恵みの愛を、愛で包んでくださった。この祝福の言葉と許しの愛に包まれている恵み、その中で私たちは心を合わせることができる、一つになることができる、そして祈ることができる。その祈りに応答してくださるお方がいらっしゃる。この応答してくださるお方と聖霊において一つになって歩むことができる。それが教会であり、教会の力であり、そこから私の伝道の力が与えられていくということを教えられるわけであります。2節のところをもう一度見ていただきますと、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っている家中に響いたと示されてくるわけであります。圧倒的な死のご臨、神様、神のご臨在がここに示されるわけであります。シナイ山においても圧倒的な死の臨在、その中で起こったことが示されます。モーセがシナイ山に登って、主の臨在の中で十の戒め、神の言葉が与えられたときに、雷鳴と稲妻と厚い雲が山を望み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えたと、圧倒的な主の力が示されたのであります。この出エジプトの出来事と今日の聖霊降臨における出来事はつながっているわけであります。圧倒的な主の臨在の中で神の言葉が響き渡る、聖霊が与えられていく。2節で示されるところであります。3節、そして炎のような舌が別れに現れ、一人一人の上にとどまった。神の言葉が聖霊において一人一人にとどまり、一人一人にとどまった。そして一人一人が聞く者から語る者へと変えられていく、そのことが示されているわけであります。洗礼ということにおいて起こること、一人一人の上に神の言葉が注がれ、神の力が注がれ、聞く者から語る者、 証しするものへと変えられていくわけであります。聖霊降臨日の出来事は私たち一人一人に起こっていることであります。先週の日曜日に週報にありますように病床洗礼をいたしました。教会から帰って、ソファにひっくり返って、くつろいでいましたときに、妻がゆうまくんからお母さんのメッセージメールで届けメールに入っていると言ってまいりまして、大塚清美さんが意識のあるうちに洗礼を受けたいと言っているというメールでありました。まあ我々は大塚ゆうまくんゆうまくんというわけですが、今長女は、小学校1年生で教科学校に来ています。次女は越谷幼稚園の年長組に来ています。ゆうまくんはそのお父さん、そして清美さんはそのお母さんであります。もうそのメールを見た瞬間にすぐ立ち上がって、田内先生に洗礼式の準備をするように、生産式の準備をするようにと言って、妻と3人で、もうすぐ出かけました。今静岡県立がんセンターに入院されています。先週の日曜日はそのがんセンターの病院だったんですが、その隣のケアセンター、緩和センターですね、その方に移られておられます。ずっと越谷に住んでおられましたけども、ご主人が趣味は何ですかって聞いたら海を見ることだということで、あれはどこだったかな、舞鶴、どこ分かってますよ。真鶴のとても綺麗な海の見、皆さんに行っていただかった、真鶴の非常に綺麗な海が見えるところに引っ越されまして、もう、引っ越されました。で、そしてそこで、ガンガン使って、ステージ4、3ヶ月の命と宣告されたのが8年前です。8年も生きてるぞということです。8年間、夫と共に死を見つめる生活をずっとしてこられました。でご主人は海外出張が多いお仕事だったんですが、その仕事を終わった後、治療をする中で髪の毛が抜けていくというふうなことで、ご本人も夫も丸坊主にして、献身的に妻の介護をしてきたというご主人です。洗礼を授けて、参りましたら、洗礼を受ける準備をしたいとおっしゃるものですから、まずは洗礼をということで、洗礼をいたしました。洗礼を受けた後、また3日後に参りますと言って、帰ってきましたが、広島に行きましたので日号記憶、まあ、そのことでいけるなと思いながら3日後に参りました。そして三島の駅から車で20分ぐらいのところですけども、病院に行った後ご主人が駅まで送ってくださいまして、その時にあんなことを言うとは思いもよらなかった、洗礼式の時にあんなことを言うとは思わなかったと驚いて、おられました。まあ、洗礼式において、清美さんがおっしゃったことは本当に驚くべきことでした。まさに聖霊が与えられて 人一人に炎が、一人一人に語るべき言葉を授けてくださる、そこに聖霊の働きがあるということを感じる言葉でした。私には使命がある、つながっていく使命があるというふうにおっしゃったわけです。その使命とは洗礼を受けること、洗礼を受ける使命があるとして、つながっていきたい、つながりを広げたい、深めたい、そういう思いが込められた、言葉でした。そして、その育ちについてもお聞きしたわけです。驚かされたことは、日本キリスト教団桐生東部教会付属保育園があります。信仰の種はもうすでにそこでまかれて、ずっとその種が、芽を出し続けていった、そういう信仰の歴史を聞かされました。教会には行ってません。しかし保育園で全てが賛美歌から始まって賛美歌で終わる、そういう生活をずっとし続けた清水さんにとって、賛美歌はいつも自分を支えるものとなった、そして音楽は自分を支えるものとなった、メサイアを歌う合唱団に入ってメサイアを歌い続けた、賛美が本当に心の内にある、そういう歩みをし続けてこられたわけです。ご家庭の事情から教会に行くことはできなかった、しかし母がこっそり教会に行っていることをその文章で知らされた。教会に行きたくても行けない、つながりたいっていうのはそういうふうな思いもあったのかなと思うわけでありますが、洗礼ということ、洗礼を受けるってことが自分の人生の課題であった、そんな清水さんの意味を教えられたわけであります。クリスマスにはキャンドルサービスで、越谷教会の聖歌隊に加わって、賛美をし続けて、くださったわけでありますが、あの聖歌隊に加わったあの思いはもう幼少期から育てられた思いの上にあったあの聖歌隊の賛美であったということを知らされたわけであります。自分には使命がある、つながりを広めたいと言って死のとこにおいて洗礼を受けたわけであります。そこに自分の使命がある、そこには深い強い祈りがあります。洗礼において全てのものをつなげたい、母ともつながりたい、そういう思いが込められていて、彼女しか語り得ない言葉、洗礼を受けて彼女だからこのことが言える、そのことの重さを感じさせる言葉、それが授けられたというよりも引き出されたということを強く感じさせられて驚かされたわけであります。洗礼を受けてから洗礼の準備ではありませんが、死の男、本当に驚かされることはもう当たり前のように死の会話がなされています。もう時間がないからねって夫が平気な顔で言います。意識のあるうちに洗礼を受けたかったと語り合います。死への準備の聖書の学びと祈りをこれから重ねていきたいと思っています。幸いなことに、関西方面に総会の門外所として行く機会がありますので、三島で降りて、その準備をし続けていきたいと願っています。私がこうして教会に集い洗礼を受けて聖霊が与えられたということの中には、私一つ一人に聖霊が下って、私しか語り得ない言葉が授けられていく、その証を私が共有することができたら、どれほど私は大きなその恵みに預かるだろうかということを思わしめられます。三つ葉もその大きな機会であると思いますが、本当に意識がない中で病床洗礼を授けたことがあります。 意識がなくてもその態度の中に神への信仰の告白を見ることができる、そういう幸いを私たちは味わい支える。主は生きておられる。聖霊において私たちのうちに働いてくださっている。そしてその言葉は私の言葉であるのみならず、発せられる言葉が聞く者たちの心に響く、そういう言葉となっていくということも示されてくるわけであります。最後に4節見ていただきますと、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語られるままに他の国々の言葉で話し出した。他の国々といいますと外国かと思ったりするわけでありますが、まあ出身地と見ていいかもしれません。自分の出身地の言葉、国の言葉で、福音の言葉、弟子たちの言葉が響いてきた。私たちが身近で語っているその言葉で、私に響く言葉で弟子たちが語り出した。私に授けられた言葉はそのように他者の心に響かせることができる、そういう言葉となっていく。そこに聖霊の働きがあるということが示されていくわけであります。私たちの教会の間に上げてこの聖霊の働きを明かしながら伝道の技に励むこちら教会でありたい、今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ペンテコステの礼拝を感謝いたします。圧倒的な主の生ける力が弟子たちに、そこに集まった者の上に降り注がれました。主は生きておられる。聖霊において私たち一人一人に働いてくださる。内側から私たちを励まし強め、そして私たちを救った十字架の福音、復活の命、そのことを明かし続けることができる、そのようなものとして立たせてくださいますこと、そのことを思い心から感謝いたします。どうぞ一つになって、思いを一つになって、祈りを捧げながら、聖霊がそこに働いて私たち一人一人が生かされ用いられていく、そのことを深く味わい知る私たち越谷教会の群れとならしめてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。